本日のメッセージの箇所を読みます。本日のメッセージの箇所はヘブル人への手紙第13章1節から6節です。聖書は後ろの方、新約聖書の442ページになります。ヘブル人への手紙第13章。兄弟愛をいつも持っていなさい。旅人をもてなすことを忘れてはいけません。こうしてある人々は御使いたちをそれとは知らずにもてなしました。牢につながれている人々を自分も牢にいる気持ちで思いやり、また自分も肉体を持っているのですから苦しめられている人々を思いやりなさい。結婚がすべての人に尊ばれるようにしなさい。寝床を汚してはいけません。なぜなら神は不貧困なものと寛淫を行うものと裁かれるからです。金銭を愛する生活をしてはいけません。今持っているもので満足しなさい。主ご自身がこう言われるのです。私は決してあなたを離れず、またあなたを捨てない。そこで私たちは確信に満ちてこう言います。主は私の助け手です。私は恐れません。人間が私に対して何ができましょう。本日はこの箇所より神様は見捨てないと題してメッセージをお願いします。
キリスト教は愛の宗教だと言われます。しかしその愛の根本にあるのは何か。それは喜びです。喜びがあるから本当に愛することができる。愛さなければいけないって言ってですね、こう眉間にこうしわ寄せて一生懸命愛そう愛そうと思ってやっ、そういう愛ではなくて、まあそれもまあ悪くはないけど、そういう愛ではなくて本当に喜びがあふれてくるから、その喜びを共に分かち合おう。それがイエス様が私たちに与えてくださった愛の福音であります。先週私パパニューギニアに伝道旅行また言語調査に行った時、高佐治さんご夫妻に助けていただいたという話をちょっと長くしすぎてしまったんですけれども、予定してなかったことなのできちんと言うべきことを言い忘れてよく分からなかったかもしれませんが、私が助けていただいたパプアニューギニアのポートモレスビーという首都は夜は絶対に歩けない町なんです。番犬として飼われてた大型犬が飼い主の転居によって野に放たれて、それが夜中徘徊している、そういう場所であるし、あるいは全ての家のフェンスには鉄条網がかけられていて、そして私が泊まっていたところも夜現地の人がそのフェンスをバーンバーンって叩いて金よこせっていうような、そういう土地であったんですね。ですから夜の日が暮れてしまった時に私一人で町に取り残されるってことになってしまった。これは本当に大変なことで、高沢さんが助けてくださったことは文字通り命を助けてくださったというふうに思っています。まあ、それ以外にもパパニューギニアではこれは命を救われたなと思われることがあったわけですけれども、そのように知らない土地で旅人、困っている旅人をもてなすということがどんなに重要なことか。それはインターネットが発達したり、あるいは旅行会社がいろんな業務をしてくれるような現代とは違って、当時の社会では本当に深刻な事態を引き起こすに巻き込まれる、それを助けるという意味もあったであろうとこのように思います。まあ、ただそれだけでなくて本当に喜びを持って迎え入れてくださるということが どんなにありがたいか。今日実は礼拝の後ロンドンに行った時に大変お世話になった馬場さんご夫妻が私たちの家に泊まってくださることになっています。ちょっと私がつらかしてたもんですから家を片付けると結構大変だったんですけども、でも馬場さんご夫妻が来てくださることを本当に楽しみにして、本当に嬉しくて仕方がありません。そのようにしてお互いを受け入れ合って生きていくことができたらなんと幸いだろうかと思います。さて、先々週学んだところからの続きとなっているわけです。私たちの神は焼き尽くす火だというところから、これ先週もお話しましたけども、これ何度もお話ししていいと思うので、ぜひこのことはよくいつもいつも覚えていていただいたらいいかと思うので、もう一遍繰り返します。火とは何か。それは神様の火は私たちの心とですね、神様にのことを喜んでいきたいという思いと、それからいやいやいや神様って本当に信頼しても大丈夫なのかしらねっていう、そういう不信感がこう合金のように結びついてしまっている心から、その本当に神様に向かう心を取り出す、そして神様に対する不信感を焼き尽くすものが聖霊の火であるということを聖書は言っています。その根拠は何かというと、マラキ書の3章3節に、この方は銀を精錬しこれを清めるものとして座につくと言われている。レビの子らを清め彼らを金のように銀のように純粋にすると言われていますけれども、それは配布記法という銀の精錬法を念頭に置いた言葉であります。イスラエルの地方では紀元前1500年頃から知られていたようですけれども、銀鉱石から銀を取り出すためには一度鉛と銀の合金を作って、そしてそれを肺の骨の肺で作った皿の上に乗せて不意後で空気を送り込みながら加熱する。そうすると銀と一緒になった鉛は空気中の酸素と結合して骨の肺の皿の中に落ちていって、純度の高い銀が皿の中に残る。そのことを念頭に置いて神様は銀を精錬するものとして私たちを清めてくださると言っている。つまり火を持って、精霊の火、精霊の風を持って私たちを清めて、私たちの中から汚れたものを取り去り、そして純粋なものを、宝を取り出す、これが神様だというふうにマラキは予言しました。私たちに精霊の火を与え、精霊の風を与えて吹き込んで私たちを清めてくださる。仮に試練のような時があったとしても、神様は私たちから離れることなく精霊を送り続けてくださる。不意後の風っていうでしょ、風。風っていう言葉はヘブライ語では霊と同じ言葉です。ルアハって言いますね。ルアハ、風です。神のルアハが吹き込まれた者たちが人間である。それが聖書の人間観であります。ここで、それを12章の最後のところでヘブル書の記者は語った後に、この13章の最初のところでは何を言っているかというと、自己中心、利己主義を焼き尽くす火として、この聖霊が私たちの中に吹き込まれるということを言っている。一つは兄弟愛、あなたの隣人をあなた自身のように愛せようと言われるこの兄弟愛、それから先週からお話ししている旅人をもてなすこと、そして牢につながれている人々、苦しめられている人々を思いやること、これは支配者からの抑圧であるとか迫害であるとか、あるいは病気や生活から犯してしまった過ちのために 捕らえられている人たちを思いやりなさいということであります。そして結婚を尊ぶこと、これは決して見捨てない、決して裏切らない愛を体験的に知る、そのことを通して私たちは本当の喜びを知ることができる。また金銭を愛する生活をしてはいけませんということも書かれている。それはどういうことかというと、自分が得た金を困っている人たちのために使いなさいということです。金銭を愛する生活をしてはいけないということは、金が儲かる仕事をしてはいけないということではありません。これは誤解してはいけない。収入が高いそういう仕事をしてはいけないということを言ってるんじゃないです。それは大いに儲けるべきなんです。で、大いに儲けたら、じゃあそれを困っている人たちのために大いに使え。これが金銭を愛する生活をしないということであるのです。たくさんの収入を得ていなくても金銭を愛する生活をしている人はいます。金銭に縛られて、金銭に縛られるということがありますね。収入が少なくて、たくさんの収入を得ている人たちの中にもそういう生活をしている人たちはいます。まあ、皆さんの頭の中には、あ、例えばあの人ねっていうのが、日本人には今みんな頭の中に共通に浮かび上がる人がいるかもしれませんけれども、そういうことです。自分のためだけに溜め込む、それをそういうことをするな。もし彼でもですね、その収入を困っている人たちのために、そのほとんどを仮に使うならば、本当に優れた人格者として神の前に喜ばれるでしょう。アメリカの鉄鋼王と言われたアンドリュー・カーネギーという人がいます。この人は巨万の富を得た人でしたけれども、自分の子供たちにはお金を残さなかったと言われています。で、何をしたか、たらおかある程度のお金が貯まると、いろんな地域に図書館を作っていくんです。いろんなところに図書館を作っていって、そして自分が鉄鋼によって得た金を社会に還元し、貧しい人たちが本を読めるようにしていく、子供たちがに教育が与えられるようにしていくということ、そういう働きをしたのがアンドリュー・カーネギーです。金銭を愛する生活をしないということはそういうことであって、社会的に地位を得てたくさんのお金を得られるということは、それは素晴らしいことです。そこは勘違いしないようにしましょう。では自己中心の根というのはじゃあ何かというと、これは根本的に言うと神様に対する不信感です。神様に対する不信感、神様に対する不信感があるから自己中心になるんですね。自分は自分で守んなきゃいけない、自分は自分で守んなきゃいけないから、こんだけ持ってても足りないだろう、足りないかもしれない、いやこれだけもっとたくさん持ってても足りないかもしれない。そしてそれが金銭を愛するということにつながっていくのです。また兄弟愛に生きることができないのは何かといったら、まあそれは他人より自分ね、兄弟愛よりも自己愛というふうになる。それも神様に対する不信感があるからなんですね。イエス様はあなたの隣人をあなた自身のように愛せよと言われましたけれども、自分自身のように愛したら私どうなっちゃうのかしら、大丈夫かなって思う。神様が必要なものを全て与えてくださる、それを信じることはできない。不信感からこれがやっぱりやってくる。それから神様が与えてくださった伴侶を裏切って他の人との関係を持つということは何かというと、神様が与えてくださった私自身の分身よりも私の感覚や欲望を優先するというところからそれが出てくる。つまり伴侶は神様が与えてくださった自分の分身である、神様が私に与えてくださったという、そのそれを信じることができない、不信感に このその原因があるわけです。もし神様が私はあなたを守るよ、あなたがどこに行ってもあなたと共にいてあなたを祝福すると言われた言葉が私たちの中にあって、そしてその言葉を思い出すたびに私たちの内側から喜びが本当に湧き上がるならば、私たちは隣人を本当に愛していくことができるでしょう。隣人を愛しなさいって言われて、いや嫌だけどじゃあこれあげるって言うんじゃないんです。これ本当は自分で食べたかったけど本当はあげたくないんだけど、神様が自分自身のように愛すよって言われてるからじゃあ嫌だけどこれ食べるとかって言ってあげるのが隣人を自分自身のように愛するんじゃなくて、神様が与えてくださった喜び、聖霊の喜びが内側にあると一緒に楽しまざるを得ないような、そういう喜びが私たちの中に湧き上がってくる。そして自分の伴侶に関しても神様が、神様ご自身の娘をあるいは息子を私に与えてくださった、あ、なんと嬉しいことだろう。その神様が私の娘としてこれを愛せよ、この私の息子としてこれを尊べと与えてくださった自分自身の伴侶、神様が深く深く愛を満たしてくださるときに、それが本当にそうだなと思えるようになっていく。そうすると自分の感覚とかですね、自分の欲望を優先する生き方から私たちは救われていくのです。ここで注意しなければいけませんけれども、どうしても別れなければいけない状況に陥ってしまうということはあります。それとここで寝床を汚してはいけないというのとは違うので誤解しないでください。いいですか。そして神様言われる、私、主ご自身がこう言われるのです。私は決してあなたを離れず、またあなたを捨てない。神様が、私は決してあなたを離れず、またあなたを捨てない、どんなことがあってもあなたを捨てない、あなたを守ると約束してくださって、私たちに聖霊を豊かに吹き込んでくださるときに、私たちは神様に対する深い深い信頼を得ることができる。そしてその喜びのゆえに神様が命じられたこういうことを義務としてではなくて喜びを持って行うものとなっていくことができるでしょう。イエス様は言われました。イエス様も弟子たちやあるいは人々が神様に対する不信感を持っているということを感じておられたんです。だから、今日先ほど読んだ聖書の箇所でもそうですけれども、弟子たちに言われるんです。また群衆に言われるんです。さあ空の鳥を見てごらん、彼らはまくこともせず狩ることもせず、また蔵に入れることもしない、だけどあなた方の天の父は彼らを養ってくださっているよ。あなた方は空の鳥よりもはるかに優れたものじゃないですか。神様はあなた方を養ってくださるよ。またほら野の百合を見てごらんなさい、野の花を見てごらんなさい、今日はここに生えていて明日は炉に投げ込まれるようなそういう野の花、しかしあなた方に言うけれども、栄華を極めた時のソロモンでさえこの花の一つほどにも着飾っていなかった。今ここに生えていて明日は炉に投げ込まれる野の花でさえ神様はこんなによそわせてくださる、だったら神様があなた方にもっとよくしてくださらないということがあるだろうか。イエス様はこのようにおっしゃって 何を伝えたかったか。天のお父様は、あなたの天のお父様は本当に全てを委ねて信頼して大丈夫な方なんだよってことを教えたかったんです。イエス様はバプテスマのヨハネから洗礼を受けられた時に、聖霊が鳩のように自分にこうやってくるのをご覧になったとあります。イエス様は喜びに満たされたんです。聖霊が自分の中に本当にあふれるように注がれた時に、神様の喜び、神様に対する信頼、それが自分の中にあふれるように満ちあふれるのをお感じになりました。でそれをみんなに伝えたかった。私たち神様に対する不信感というのがね、どっかに残っている可能性があるんですね。例えば昨日、おとといでしたか、神様の修理工場っていうメルマガを皆さんにお送りしました。そうするとコメントや、返信をいただいて、何人かの方々からいただいたんですけれども、その中に、私は病気なんですけれども神様私を癒してくださいって言っていいんですかっていう、もちろん癒してくださいって祈ってきましたけれども、本当にそういうふうに祈って大丈夫なんでしょうかっていうメールをいただいた方がありました。思い切って祈って大丈夫ですよ、もし治らなかったら自分の信仰が足りないからなんでしょうかっていうふうに言ってきた方がいらっしゃった。でもそれは自分の信仰が足りなかったら神様は私を十分に恵んでくださらないんじゃないかという不信感がそこにあるから、自分の信仰が足りないから癒してくださらないんじゃないかと思う。イエス様はその不信感を取り去りたいんです。イエス様はその不信感を取り去りたいんです。そして思い切って神様癒してくださいと祈って大丈夫だということを教えたいんです。そして癒しを与えたい、それがイエス様の思いであります。だから言われるんです、求め続けよ、さらば与えられん、もう叩き続けよ、さらば開かれん。イエス様は言われました、あなたの信仰があなたを救ったのですと言われますけれども、それは神様に対する信頼です。信頼を持って近づいてくる者たちに、神様はそういう者たちを決して見捨てることがない、それが私たちの神様であります。聖霊の風が私たちの中に吹き込んできて、神様が火をガンガン燃やしてくださるときに、愛の火を燃やしてくださるときに、神様が私たち一人一人に与えてくださったものが、今与えてくださっているものがどれほど価値があるものなのか、絶大な価値があるものなのかということを私たちは知るようになります。そして自分の欲望や思いを第一とする存在のあり方から、神様の心と一つとなる存在へと私たちは変えられていくでしょう。洗礼者ヨハネはイエス様を紹介して言いました、その方はあなた方に聖霊と火のバプテスマをお授けになる。聖霊と火でバプテスマする、まさにもう不意語のようにですね、聖霊の火で私たちに焚きつけて、そして不意語の火を引き込むように聖霊を引き込んで、私たちの中から神様に対する不信感というものを取り去って、純粋な存在と私たちを作り変えてくださいます。どうぞ皆さん、だからね、私が本当に願うことは何かというと、喜びがないのに喜んでいるふりをすることではない、喜びがないのに喜んでいるふりをして、元気がないのに元気なふりをすることではありません。そうではなくて、神様、聖霊を注いでください、聖霊の火を私たちに与えてください、 聖霊の風を吹き込んでくださいと祈ることだけなんです。聖霊の火が私たちの存在に燃え尽き、そして聖霊の風が吹き込んでくるときに私たちは喜ぶなって言ったって喜ぶようになるんです。与えるなって言われても与えたくて仕方がない存在になる。神様が私たちに与えてくださった隣人、また伴侶、それを本当に大切にしたいと思うように私たちは変えられていくんです。だから自分の心に正直になって構わない、本当に自分の心に正直になって構わない。今愛せないと思う時には無理に愛そうとするのではなくて、神様、聖霊を与えてください、聖霊の火を与えてください、聖霊の風を与えてください、吹き込んでくださいと私たちは祈ればいいんです。私たちは自分の顔にかぶった仮面を外して、神様、聖霊を与えてください、聖霊を与えられたら自分がどうなるか私には分かりませんけれども、どうぞ聖霊を与えてくださいと私たちは祈りたい。いつか私たちはイエス様と同じ姿に変えられていくでしょう。お祈りしたいと思います。主イエス様、天のお父様、どうぞあなたの聖霊の火を私たち一人一人に与えてください。あなたの聖霊の風を一人一人に吹き込んでください。私たちは自分の思い、自分の愛、自分の力で本当に人事を愛し尽くすことはできません。しかしあなたが与えてくださる聖霊の火、聖霊の風が私たちに吹き込んでくるときに、あなたが持っておられた喜びが私たちを包むでしょう。その喜びを持って本当に愛し仕えていくことができるよう、あなたが祝福してくださいますようにお願いいたします。感謝して尊いイエス様の皆によってお祈りします。